宇都宮正人のシャロシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮正人です。この番組では私宇都宮が日常の業務や日常のマネジメントで感じたことをお話しております。今回はパワハラ行為での自殺、会社責任について、こちらを解説いたします。2022年4月に中小企業にもパワハラ防止法が適用となり、本格的に施行されました。しかし本格的に動き出したものの、担当窓口設置など形式を整えば違法にならないため、会社が問題を放置するケースが増えています。仮に放置している間にパワハラの被害者の社員が自殺でもしたら、会社も大きな責任を負うことになります。ではパワハラ行為と自殺との関係について見てみましょう。パワハラ行為があった場合で会社に責任が問われるのは、安全配慮義務、注意義務となっています。そして違法なパワハラ行為と判断された場合、上司の行為とうつ病発症及び自殺との因果関係について、関係があるかないかの検証となります。具体的には、上司の行為が職場での嫌がらせ、いじめ、職場での暴行の行為の有無の確認を行います。そして同じようなケースと比較して、精神的負担を客観的に判断するのです。それからパワハラ行為とうつ病発症との間に因果関係があるかないかを判断するのです。さらに会社がうつ病から自殺を予見できたか否かが重要なポイントとなるのです。これに関する裁判があります。北海道銀行事件、札幌高裁、平成19年10月。銀行で勤務していた A の父 B が、 A は銀行における過剰な業務等の結果うつ病に陥り自殺したと主張。銀行に不法行為及び債務不履行安全配慮義務違反により損害賠償を請求しました。そして高裁の判断は次の判断となりました。A が自殺につながるような精神的負担を感じていたことを事前に認識できない、自殺を予見できた具体的状況があったことは認めることはできない、業務において A について過酷な業務が強いられていたわけではなく、 A の上司による部下に対する指導として限度を超えた過度に厳しい指導があったわけではないとしました。ただし相当の精神的負担を感じており、そのために軽症うつ病に罹患したとことも一つの原因となって自殺したと考えられると判断したのです。 A は軽症うつ病に罹患していたと判断されました。また A に異常な言動や業務の変更等の申し出もなく、自殺等の不測の事態が生じる具体的な危険性まで認識できる状況があったと認められなかったのです。上司から業務に関する確認を受けると、突然飛び出してそのまま行方不明となり、その3日後に自殺に至ったから、銀行で A の自殺を防止するとは認められないと判断されたのです。また自殺後に上司らが作成した書面の記載については、遺族らが A の死が銀行業務に起因すると認めるよう厳しく求められて作成したものでした。よって書面から支店長らに自殺の予見があったと認められないと判断しました。このような自殺による損害賠償請求では、自殺が業務と相当因果関係にあるか否かのみならず、具体的な予見可能性があるか否かが重要なポイントとなります。 ということで今回はパワハラ行為での自殺、会社責任についてこちらを解説いたしました。本日もお聞きいただきありがとうございました。